ご両親の願いを、まあ、明らかにするためのものであります。まあ、子供とは、やっぱり与えられた、授けられた宝物です。やっぱりソロモン王は言ったのです。詩編の127編の3節、見よ、子供たちは主の賜物、たいの実は報酬です。いわゆるクリスト教の国々の考え方とは全く変わりました。子供いらない。結婚しなくてもいいだろう。一緒に住めばいいでしょう。もし子供できたとしてもおっしゃいましょう。めんどくさいなものだから、金もかかる。まあ、そういう考え方なんです。結局、ヨーロッパの国々では必死になって、聖書に反するを、法律を作る。まあ、そういう考え方なんです。けども、イエス様を知るようになった人々とは、もう本当に、落ちも負けも、我々はできる。我々もうまく育てられると思っていないからありがたい。世界一の親は自分の子供を思うように育てられません。無理。主は憐れんでくださらなければ、祝福してくださらなければ、本当にもう大変なんです。何度多くの親は、もう手上げです。働いてくださいます。主は支配しておられます。まあ、昔の人々も、やっぱり、子供たち、幼子たちを、やっぱり、連れてきたのです。歴代史、芸能、前に読めました箇所のすぐ後ですけど、日書の中三節に、ユダの人々は全員、主の前に立っていた。みんな、一人の残らず。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいたとあります。幼子たちは、やっぱり主にとって非常に大切です。マルコ伝七章十三節、さてイエスに座っていただこうとして、人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。イエス様は当地の最高の教育を受けた聖書学者たちにはっきり言ったのです。あなた方は幼子のようにならないと救われません。おしまい。大人はダメ。赤ちゃんは OK。革命的な言葉です。どうしてであろうかと言いますと、まあ、かずきちゃんのことを見てもわかるでしょう。可愛いけども、何にもわからない。今日は自分の誕生日だってさえもわからない。親の名前もわからないでしょうし、そして何にもできない。まあ、少し歩くようになっただけで、けど大したもんじゃない。まあ、イエス様は、幼子のようになれば、OK と、言われた理由とは、幼子は何もわからないなのもできない。救われるために別に何も知らなくてもいいし、何もしなくてもいい。正直になり、ごめんなさい。もうどうしようもないものです。という態度とこと、やっぱりイエス様は喜んでいてくださるのです。前にちょっとだけサムエルのことを話したんですけども、サムエルという男は、祈りの答えでした。母親は子供を産まない女性でした。けれども、主は恵んでくださったのです。主は私がお願いした通り私の願いを 叶えているくださったと彼女は言ったのです。それだけではなく、彼女は子供を与えられたとき、この子は私のものじゃない、私の所有物ではない。この子を私は主にお渡しいたします。この子は一生涯主に渡されたものですと彼女は言った。結果として、彼はイスラエルの民の初めての預言者となり、国民皆彼を通して大いに祝福されるようになったのです。まあ、愛する高知兄弟も愛する牧師姉妹もどういう気持ちを持っているかと言いますと、結局私たちは主の祝福なしに生活したくない。全部虚しい。主の祝福そのものが人を富ませ、人の心は何もそれに加えない。とソロモン王は言ったのです。結局私たちは昔のヤコブのように絶えず祈るべきなのではないでしょうか。主よ、私はあなたを探せません。私を祝福してくださらなければ。一緒に感謝しましょうか。愛する主イエス様、あなた様は本当に比類なくお方であり、愛する高知兄弟、愛する牧師姉妹に家族を与えてくださいました。本当にこの子は、あなた様から与えられた賜物です。あなたは適当なものを与えられないお方です。最高のものしか与えられないお方です。確かに、どうしたらいいか、私たちはわかりません。パウロでさえも、何を祈ったらいいかわからないと告白したのです。けど私たちは、確信しています。あなたが祝福してくださらなければ、恵んでくださらなければ、私たちだって空っぽの器にすぎません。どうか、この家族の上に、高知兄弟、牧師姉妹の上に、あなた様の溢れるばかりの祝福があるように、また、二人のご両親の上にも、どうか、あなた様の恵みがあり、全家族を通してあなた様は続いて、あなた様のご栄光を表すことができるように、どうか導いて恵んでください。尊い皆によってお祈り申し上げます。アーメン。一言。